言葉だけではどうしても印象にも残りにくいと思いますので、いろんなものを見てですね、感じてもらうというのを意識しております。
四季を通じていろいろなこう森の景色を見せてくれるのが一番の魅力かなと思っております。
黒部座ストーリーヒューマン。
こんにちは、岩木幸子です。オープニングにお送りしたのは今月のストーリーキーワードです。ゲストは YKK 株式会社黒部事業所環境安全管理部の村重誠吾さんと中島智美さんです。 YKK センターパークに広がるふるさとの森では、先月6人の小学生レポーターによる環境学習が行われました。その時の様子やふるさとの森の魅力と森への思いなどをお伺いします。お楽しみに。さて、ゲストの村重さんは日頃 CO2 を下げるためにはどうしたらよいかなど環境と安全活動の企画を、中島さんは主にその実務を担当されています。ふるさとの森を活用した環境学習も大切な業務の一環で、今回も進行や解説も担っていらっしゃいました。それではお二人のお話をお聞きください。
はじめに村重さんにお伺いしたいと思います。YKK さんがふるさとの森づくりに取り組まれた理由っていうのはどういうところにあるんでしょうか。
YKK を創業した創業者がですね、森の中の工場というのを一つの理念に描いておりまして、それの実現に向けてですね、ちょうど創業100周年となる2034年に黒部が森の中の工場になるように森づくりを開始しました。その際にですね、せっかく森を作るならということで、この黒部にもともとあった森を再現しようということで、ふるさとの森というものを作ることとなりました。この黒部にもともと育成している木を選んでですね、この辺の山野から種を取ってきて植樹することで、黒部に昔からある木を植えようということで、ふるさと森を作っております。
中島さん、広さってどのぐらいでしょうか。
YKK センターパークは76,600平方メートルの広さがあります。そのセンターパークの一角にこのふるさとの森があります。ふるさとの森では、生き物調査を4年に1回行っているんですけれども、鳥の仲間ですとか魚、また昆虫などさまざまな生き物が見られます。例えば鳥ではタカやミサゴといった生態系の頂点に立つような大きな鳥でしたり、最近ではミミズクも見られるようになっております。また冬にはロシアからたくさんの種類のカモが飛来したりして、いろんな種類の鳥が見ることができます。植物については黒部の語源となったクルミのような黒部に由来する植物が多く植えられております。
じゃあもうこの森の中を歩くだけでいろんな動物や植物に出会えるってことですね。
そうですね、はい。
そんな森の役割っていうのはどんなところにあると思いますか。
森は土砂崩れを防いだり、雨水をためたり、そういった役割のほか、二酸化炭素を吸収するという地球温暖化を防ぐ、そういった重要な役割も持っていると思います。
さて、そんなことを勉強しようということで、子どもたちを集めて環境学習というのが行われました。このイベントの目的、それからどんなことが行われたか改めてお聞かせください。
今回このイベントでは富山版エコファミリー新聞の掲載を通じて、県内の小学生とその親御さんにこの YKK の森づくりというのを知っていただいて、ファンになっていただきたいという思いで企画をしております。またそれと同時にですね、身近な自然のふるさとの森を体験していただいて、子どもたちにこの自然環境の大切さを伝えたいと思って企画させていただきました。このイベントの当日はふるさとの森の歴史ですとか YKK のものづくりについて学んでいただいた後に、実際このふるさとの森を探検していただいて、皆さんに生き物や植物について見ていただきました。森の役割についても学んでいただきました。
実は私も参加させていただいたんですけども、子どもたち本当に伸びやかにこの森の中で遊んでいました。ここでですね、小学生のレポーターの皆さんの当日の感想を聞いてみたいと思います。今日は何が一番楽しかったですか。
キジを見つけて楽しかったです。 今日はいろいろな生き物が見つけれたり植物が見つけれたので楽しかったです。一番びっくりしたことはカマキリの卵を見つけれたことです。
食用のでっかいさくらんぼじゃないけど、なんか食べた時になんか皮がすごく苦くてびっくりした。
今後また遊びに来ますか？
遊びに来たいできれば。
中島さんいかがでしたか？聞いてみられて。
そうですね、やはり子どもたちいろんな生き物や植物を見つけられたっていう、それで楽しんでいただけたっていうのが伝わってきて、こちらも嬉しくなりました。
村重さんはいかがでしたか？
皆さんにまた来てみたいというふうに言ってもらえたので、今回のイベントとしては成功かなと。ぜひまた来てですね、四季折々のいろんな動物生き物を見てもらえたら嬉しいですね。
村重さんはずっと学芸員の方だと間違われていましたね。
あ、そうみたいですね、はい、
専門的なお話たくさん聞けたのでそんなふうに思われたんだと思います。何か分かりやすくするために工夫されていることなんてありますか？
そうですね、やっぱり見て体感して覚えてもらうと、言葉だけではどうしても印象にも残りにくいと思いますので、いろんなものを見てですね感じてもらうというのを意識しております。
中島さんお願いします。
そのふるさとの森を子どもたちに楽しんでもらえるようなそのコンテンツ作りなどを行っております。今回そのイベントの当日にも使っていただいたその探検マップの作成なども行っております。今回ゲーム感覚でこうふるさとの森を探検してもらえるようにしていただくためにこうビンゴを入れたりですとか、あとはこの探検マップの中にいろんな写真が載っているんですけれども、その写真は全てこのふるさとの森で撮影された写真ですので、1年かけて頑張って作りました。
ふるさとの森の魅力、それから森への思いということでお二人に伺っていきたいと思うんですけど、まず村重さんは一番感じていらっしゃる魅力ってどこですか？
ふるさとの森はですね、黒部市に車でアクセスできるところにありまして、山にですねこう自然に触れに行くというのはなかなかハードルが高いかと思うんですけども、車で来ていただいてお父さんお母さんはセンターパークで展示を見てですねコーヒーを飲んでいただく間にですね子どもたちはふるさとの森で遊ぶなどですね、家族で来て気軽に自然と触れ合える場所になっていると思います。でそういった気軽に触れ合えるけども中身は本物の森というところが魅力だなというふうに感じています。植えた木が下草に隠れてですね見えなくなるような時からこの森に携わっておりまして、今や4メーター5メーターを超える木々の集まりと、当初はですね昆虫なんかも全然見れないような場所だったんですけども、今はいろんな動物も来ますし鳥来ます。森として一つの完成体に近づいてきたなというふうに思ってます。これからもですねまだまだ木は成長しますので、もっとどんな森になっていくのか非常に楽しみにしています。
中島さんはいかがですか？
私は四季を通じていろいろなこう森の景色を見せてくれるのが一番の魅力かなと思っております。夏はこの新緑が眩しくていろんな花も咲いております。様々な姿を見せてくれるこの森がこう大きくなっていくのをこれからも見守っていきたいなと思いますし、これからも地域の方に愛されるこの場所になっていってほしいなと思っております。
では最後にこれからこの森を愛してそしてまた自然を、になってくれる子どもたちにぜひメッセージをお願いしたいと思います。中島さんお願いします。
これからの季節は、カブトムシやセミなどそういったいろんな昆虫も見られる季節になります。ぜひ夏休みを利用して皆さん遊びに来ていただければなと思っております。
では村重さんメッセージお願いします。
はい、ふるさとの森は、できて10年ちょっとのまだまだ森としては子どもの状態です。ぜひですねいろんな季節に来てまたこれから10年20年とどんどん変わっていく森をですね、継続的に見て、感じてもらえればと思います。
今後中島さんはより分かりやすいコンテンツ作りを また村重さんは森や自然の重要性を訴えかけるような企画作りに励んでいきたいとのことでした。今後のご活躍をお祈りしています。今月のゲストは YKK 株式会社黒部事業所環境安全管理部村重誠吾さんと中島智美さんでした。ありがとうございました。
黒部ザストーリーヒューマン。
いかがでしたか。さて YKK センターパークは基本月曜日がお休みですが、お盆休み中の8月9日月曜日は開園しているということで、3日の火曜日から15日の日曜日まではお休みはありません。そしてお休みでもふるさとの森の散策はできるそうです。ぜひお出かけください。詳しくは YKK センターパークのホームページをご覧ください。来月も黒部のあの人にフォーカス。次回の放送は8月27日金曜日です。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。